メッシすごいね。
メッシね。
メッシすごいね。やっぱ
すごいというのは、ちょいちょい聞いてますよ。
イニエスタも、やっぱすごいね。やっぱこう。
ああ、噂ではね。噂では聞きますけどね。
ね、今日見てないでしょう。
何を、何の話なの。
今日サッカーやってたんですよ、
サッカーなんてしょっちゅうやってるじゃないですか。い
や、クラブワールドカップやってたんですよ、日本で。で、その、バルセロナが来てたんですよ。
バルセロナが来てたっていう意味がわかんないんですけど。
FC バルセロナがね、来日して、はいはい、そのヨーロッパチャンピオンとしてやってきて、で、南米チャンピオンのその、どこだっけ、サントスか。FC サントスと試合をしたんですよ、今日。
うん。
それで、ね、もう、メッシが2ゴールだとか、もう、素晴らしい活躍でですね、4対0でバルセロナが優勝したわけですよ。
うん。ねえ、おめでとうございますとしか言いようがないですけどね。
この馬乗りラジオ最大の鬼門であるスポーツネタから入ってみたんですけど、今
回。おめでとうございますとしかね。
盛り上がろうよ。今もう、明石家さんまがキャーキャー言ってますよ、テレビ。
それはすごいことなんですか？強いところが勝ったっていうだけの話ではないんですか？
まあ、強いところが勝ったっていう話なんだけど、その、うん、なんていうの、南米のさ、そのチャンピオンとやってよ、そのボールの支配率っていうか、ボールを持ってるパーセントが 70% 超えたらしいからね。もうずーっとバルセロナがボール持ってるような感じですよ。
取らせてくれないみたいな。
そうそうそうそう。まあ、持ってすぐもうパスを上手に回して、自分たちの間合いに持ってって、それでこう、バーッと攻撃していくみたいな。そんなシーンばっかり見てましたね。
じゃあ見ててもそんなに面白くないっていう感じのあれだったんですか？
なんかあの、ねえ、どうなんでしょうね。そういう、あまりにもこう、一方的すぎると面白くなかったんじゃない？結構盛り上がるとこがないというか、
うん、
相手、もうほぼ一方的な試合だったのでね、ちょっと、寒かったんじゃないかなと思うんですけどね、見に行った人たち。
うん。で、日本でやってるんですか？
そう、日本でやったんですよ。
なんでわざわざ。日本が出て戦ってるわけじゃないですか？
日本も出てたんですよ。だからなんかその、各大陸チャンピオンと、開催国の優勝チームみたいな。で、柏が出て、柏は今日、どっかに負けて4位でしたけどね。こんばんは、馬乗りラジオです。馬乗りんです。そして、お相手はいつもの、
はい、岩田です。
東京と大阪をスカイプで結んで、スポーツの話は全く鬼門な馬乗りラジオでございますけれども。
でも、サッカーね、うん、いやいや、サッカーでもそんな好きでしたっけ？
いや、これぐらいは見ますよ、その、
なん
てい
う
の、天皇杯の決勝、元旦は見るし、みたいな感じ。ちょこちょこ見ますよ。だからこうなんかそういうの乗っとけよみたいな感じで、そういうなんか波にさ、世の中のメッシやっぱすごいよねみたいな。
まあね、そう門外観が軽々しく乗っかるとね、怒られるじゃないですか。
ね、あれはもういいんじゃないかね、もう許してあげようよそういうの。だからなんか門外観がこう、
まあ乗っかってこそ回る経済ってありますからね。
そうそうそうそうそう。それでもうね、その頑張らないと、頑張っていかないと、
うん、
いうことですけれどもさ、まあ今年もそういうんなこともあって気がつけばもうあと
何日、ちょっとね、もう半分終わりましたしね、あと1週間、うん、2週間、2週間ですね。
約2週間ですよね。
うん。
びっくりすな。早いね。
もうね、もうこれはもう皆さん感じてるとこだと思いますけど、今年は早いですよ。もうありすぎていろいろなことがね。
いろいろなことがね、
うん。だってもう1月2月の記憶ってないでしょ。
ないですね。
3月以降に始まったって感じですもんね。
俺ら1月2月って俺ら何やってたの？
ねえ、本当に。
まあ、何やってたんだろうと思って、馬乗りラジオで振り返る2011年をやってみる？そもそもですね、2011年の1月2月ぐらいは馬乗りラジオ更新してなかったんですよね。
ああ、そうですよね。
そうそうそうそう。
そう、俺死んでましたからね。
そうそうそう。まあ、死んではいないけどさ。まあ、いろいろとお互いありましてね。それでまあ、うん、お休みしてたんですけど。その、うん、まあなんか半年も休んで、これこのまま終わっちゃうんじゃないかと思ったんだけどね。それでまあ3月に地震があってさ、で、そろそろ復活しようかとか言ってて、でもさ、地震あって今大変だよね、みたいなんだけど、まあ、うん、やるんだったらやりましょうよ、みたいなことになって、193回2011年3月20日、またどうぞよろしくお願いいたしますっていうタイトルの会を更新したんですわ。
そうだ、前半というか1月2月は、そうですね、休んでましたね。
休んでましたね。
だ
からそう、まあ、昨年末から、昨年のこう末というか、9月ぐらい、7月ぐらいから、まあ、与田さんはずっとそういう風に治療とかで、結構大変だってみたいなところだったんだよね。で、そうだよ。で、その時にさ、そう、与田さんのお母さんも亡くなられたってい
う
ことが重なってて、
うん、
うん、そんでその次の週にお葬式の話してるもん2人で、
うん、そうですね、はあ、そうか、もう一周期も早いな、もうなんだかんだで3月やもんな、
は
あ、だから震災からだから1年いうのがもうすぐですもんね。
そうですよ、
うん、
まあ本当にそのね、同じ日だったっていうことでね、
うんうん、
まあこれからもずっとその、
ずっとこそんな感じになるんですけどね。
世の中のこう、なんていうんだろう、しっとり感とともに、与田さん宅もしっとりするっていう毎年ね。まあ、それはそれでまあ、なんかね。
ああ、わかりやすくていいんですけどね。
忘れないよね。ああ
、うん。
一周期とかね、またね。一周期三回期とさ、これいわゆる一周期は1年後だけど、3回期は数えだから、結局こう重なって、
結局だから、ね、次の年もってことですからね。
そうそうそう。だから、来年、再来年と法事をやらなければいけないわけですよ。
うん、
またこれがね。
まあね、バタバタしてね、うん。
誰を呼ぶだ、呼ばないだね。どこ、
ね、
どこに飯食い行くだ、行かないだね。
お寺さんからなんか、はがきや手紙とかなんか、苦しいなんかもう、来て、こうしてお金払って供養したらどうこううんぬんかんぬんみたいな、かんよみたいな。めんどくせえな、とか。
すごいね。まあ、向こうもね、そうですよ、信心をね。
ねえ。
でございますから、しょうがないですけれど。
うん。
あれからもう、まあまだ1年は経ってないけど、9ヶ月経ったんだね。
ねえ。
早い。9ヶ月とかね。
うん。
それで、4月になんかポツポツと更新して、それで5月になるとお財布について語る馬乗りラジオみたいなね。
うん。
あの時のお財布の旅は結構、まだ僕もお財布の旅を今続けててですね。
うん。まだ決まらないですか？
まだ決まらないですね。よ、長札を買いたいんだけれども、長札の中に、あれが、こう、小銭入れというかさ、チャックとかあって、こう、小銭を入れる部分がないやつが欲しいんですよ、うん、もう。
ああ、もう分けるということですね。そうそ
う、もうお札しか入れないと。
はいはいはい、はい。
いう気構えで探してるんだけど、案外ないのね、今、それ。その全部中に小銭入れ的なものがついとるんですよ。
今まで見て真ん中ぐらいにありますよね。そうそうそう、ファスナーがついてるような感じで、ね。
そうそうそうそうそう。それいらない、ね。
別にあってもいいんじゃないですか。
なんか、なんか薄型にしてみたい。こう薄い感じ。
薄型言うだかって、札入れたりカード入れたり何や入れたら結局は厚なっていきますよ。
いやね。だから財布というのはさ、こだわりじゃないですか。なんかそういうこだわりを一つ一つ突き詰めていくとどうなるんだっていうことになる
んです。うんうんうん。
だから小銭入れはもう与田さんが言う通り、こう1円と5円とそれ以外は分けられる2つの、
うん、
あの分かれてるっていうのがやっぱり俺もそう思うのでね、
うん、
それ
でもさ、でもね、財布を2つ持つっていうのもなんかどんよりしますよ財布を2つ持って歩かなあかんっていうのもなんかめんどくせえなっていうのがね、
いや、
どっちか忘れるとなんかね、
そうどよんとするよね、非常にだから一つの財布にあのパスもあのいわゆるスイカ的な、
うん、
イコカ的なやつと、
うん、
まあ折りたたんで1000円ぐらい入れといて、何があってもまあ家には帰れるようにするという状況をキープしようかな。最近の小銭入れってやっぱよくできてて、そういうスイカやパスモみたいなのを入れるところがあるんですよね、
うん、そのうん、ということは、じゃあそれ結構大きめの小銭入れになるとこはあるわけですか。
だからそのいわゆるカードが入るギリギリのサイズの小銭入れを今探しとるわけです。
ちょっとしたらもう普通の財布並みの大きさになりません。でも、
ま
あ、小銭入れって言ったらなんか もっとこじんまりした
イメージ
ありましたけど、
まあ、そうなんだけど、
うーん、
でもその機能が結局そこまで分けきれないんだよな。
うん、ということでやっぱりもう一緒くたにした方がね
まあそうなんですけど、いや結局はね、そうなってくるとね、二つ折りに全部突っ込んどけやっていう話にはなるんだ
よ、
ね、
やっぱ二つの折り、二つ折り万歳ですよ。
いや、まあ二つ折り万歳なんだけどね。言うのはわかるんだけどね、なんかね、そう、その二つ
折り。縦長の財布は、すられますね。
大丈夫ですよ、そこ、日本だから、ここ。
縦長のはもうね、取りやすいですよ、あれ。
まあまあ、こう、ね、懐からスッと、
ね、スッと釣られる財布は大概縦長じゃないですか。
ね、今でもスリっているのかね、そんなに。大活躍してる。
いやまあその住んでる区域によりますけどね。
ああ、まあね。
ここはやばいみたいなとこありますからね。この沿線はやばいとかね。
あ、この沿線はやばいっていうのあるみたいね、
うん、
確かに。まあそうだよな。だからこそ薄いのが欲しいわけよ。こう薄いとわからないじゃないですか、こうそこに入れてるなみたいな。ほんなら、なんか分厚くなるのボテッとしてると、お前そこに絶対持ってるだろうみたいなことは
分
か
る、ね、でも薄いと取られた時もわかんないですよ、感覚が。
まあ言えばこういうな、もう与田さんは。
ああ言えば女優的なね。
懐かしいね。
懐かしい。今時言うやついないですけどね。
なかなかいないですよね。ナインティーズギャグですもんね、それ。
あんまギャグにしてギャグじゃないですよね、ローム関連
の。もうさ、あの。
みんな気軽に言うてましたけど。
うん、だって、あれですよね。だから一時期までは、本当にギャグの対象だったじゃないですか。
そうですよね。変な踊りを。バラエティに出てましたしね、トンネルズのとかね。
変な踊りを踊ってたりとかさ。うん、で、秋葉原に、あの、パソコンショップあんだぜ、みたいな。
ね
え。ねえ。で、まあ、そこから一気にこう悪の教団になってしまったわけじゃないですか。それまでマスコミもさ、なんか半分笑いながら、こうね。
そうですよね。
伝えていたものが。
うん、
もうガラッと変わっちゃいましたね。
ね、まあだから TBS は死にましたになったんですけどね。
本当ですよな。
なんか懐かしいな、フレーズがいろいろ。
フレーズ、それ大体90、あれだよ、94年ぐらいだよ、
ね。うん、4、5年とかですよね。
4、5年ですよね。
うん、
そこからもう15年以上経ってるんだよな。
うん、
あれも結構つい最近のようなことに出来事
が。いや、もう全然つい最近ですよ。
うん、
うん、イメージ的にはね。
ね、
むしろ今年の1月2月の方が何も記憶ないぐらいですけどね。
本当ですよね。今年の1月2月は何も記憶ないな。
本当に何も。だから地震前って日本はどうやったんですかね。
あのさ、
普通やったんかな。
地震の前のなんかこう一番でかい報道が、あのカンニングを、
ああ兄弟の。
兄弟の。あの、
あれ今年か。
やり方が、こう、ヤフー知恵袋かなんかに投稿するっていう。
はいはいはいはい。う
ん、あれで、なんかインターネットいかがなものか的なさ、こと言うてた のがさ、ほんでもうあれ地震以降なんかそんなの吹っ飛びましたからね、すべて。
ねえ。そうか、あれ今年か。
あれ今年よね。いやーな、ものすごいね、本当に。今は昔みたいな感があるね、あれは。
ね
え。あんな、なんかのんきなこと言うてたんですわ。
まさか手打ちとはみたいな、ね。
そうそうそうそう。しかもこうね、隠しながらね、ほとんど見ずに打っていた。
遠隔操作的なあれでカメラで誰かがこう ね、撮影してそれを飛ばしてみたいな話がね。
言ってましたけどね。
まさか手打ちみたいなで落ちでしたけどね。
ブラインドタッチできるんだからそれできるよね、みたいなね。
うん。
っていうことがありましたよ。
そうか。
いやー、もうなんかあれ以降本当になんかいろいろ変わってしまいましたけれども、まあ馬乗りラジオはそんな中淡々と更新を続けておりましてですね、5月22日第199回ではゾーン再結成についてスペシャル。
ああ、それも今年か。
今年ですよ。これ今年ですよ。
今年やな。
衝撃の展開を見せた。えみたいな。
ねえ、まあ、その、復活自体もまあ、まさかでしたけど、そっからメンバーもう一人いなくなるっていうまさかの、
二、ね、
番底があるとは思わなかったですけどね。
まさかの二番底があるとはね、本当に。
考えられない展開が。
三、ね、人が二人になっちゃったっていうね。
ちょっとそういう展開にはね、及びもつかなかったですけど、本当に。
まあ、20日ね、わざわざ東京に来てですね、その、見届けるわけでございますけど、2011年以降、2012年とかもどうしていくのかね、本当に。
今、あれですよ、多分東京でクルージングやってますよ、ゾーン。
ああ、そうだ。
クルージングパーティー。ファンクラブイベントで。
すごいね、すごいね、なんか。
何をやってんねん、みたいなのがね。のんきに。
でもそのクルージングに集うどんな猛者なんでしょうね、もうね。
ねえ、強烈ですよね。
猛者中の猛者ですよね、それはもう。
3人ならまだし、もう2人相手ですからね。うん、どんな雰囲気になってんじゃろうっていうね。ねえ、開始早々謝罪から入ったのかな。
いや、でも前向きにね、あくまでも前向きに捉えないと。
うん、
二人になってむしろおめでとうぐらいの勢いじゃねえとダメなんだよ、多分今は。うん。
難しいよな
ぁ、ね。
どの面下げてって感じですかね。
いや、そんなことはないっすよ。そんなことはない。
ああ、そうか、5月ね、確かに再結成ありましたね。
で、5月29日が200回。
うん、ああ、200回、そうですね。
第200回記念。
うん、
で、俺が浜翔についてひたすら語るっていう。
うん、
何の需要が
そこにあるか。200回言うのもでも、本当に、実感ないというか、まあ、ね、そんなにみたいな感じですけどね。
そんなにって感じですよね、本当に。うん、200回やっちゃったよっていうね。
うん、
どうしようかね。
ね、
200回やってこれですよ。
うん、あ、どんぐらいやとやったら、こう、個人のポッドキャストで、この、こうギネス取れるぐらいの回数になるんですかね。
どうなん
です
か。600回、700回やってる人もいるんじゃない、う
ん、ねえ。
ほら、もう毎日更新にしますか。来年は。365日、毎日馬乗りラジオやる。
ね、単純に生活音流すだけみたいな感じになりますけどね。それで回数稼ぐだけならね。
稼ぐだけならね。あ、与田さんいる？あ、今日いないじゃん。じゃあ終わります。さよならっていうのが、4日ぐらい続く。
まあでもそうか、回数だけのカウントじゃ、まあ、なんかこう、測れない部分はやっぱありますよね。
まあ、ね、
まあ、やっぱりやり続けた年数とかそんな感じになるのかな。うん、
ですよね。だから、いわゆる、ほら、ポッドキャスティングの前にネットラジオっていうものがあったじゃないですか。
うんうんうん
うん、そういうところからやってる人たちって、まだ続いてる人たちもいるんでね。うんうん、 だからまあそういう人たちにはまあちょっとどうやってもかなわないんですけれどもね。
なんかね、国内最長のネットラジオの確か記録って、だからツインビーパラダイスやったんじゃないかな。
あ、そうなの？
あれ10年ぐらいかなんか
です。
高田真理子とかの。
はいはいはい。
確かあれがなんかすごい最長記録っていうなんか見ましたけどね。
あれ？
ネットラジオの
最終的にもう文化放送かなんかでやってたんじゃん。
そうそうそうそう、なんかうん、でそっからネットラジオの話の
っ
ていう、う
ん、そうなんだよね。
なんかすごい長かったはずなんですよあれ。
はいはいはいはい。
ついばらがかよって感じですけど。
おー、 B メイツね。
B メイツね。合言葉はっていうね、う
ん。なんかあの頃のラジオって、まあ、今でもそういうところあるんだろうけど、こう、そういうふうにさ、自分、なんかファンのことをそう呼んだりとか、なんか、自分たち しかわからない秘密の合言葉じゃないんだけど、うんうん、なんかそういう。
ありましたよね、そういうリスナーだけのその印というか。
うん、そうそうそうそう。うん、
その、まあ、ツインビー関係のあれだったら、鈴をつけるとかね。
あ、そうそうそうそう。
あと何やったかな、靴の紐をなんかどっかに結ぶとか色もあったな、あれ、どこのやつやったかな。いろいろリスナーの証みたいなのがいろいろあって。
はいはいはい。
うん、
で、なんか、その時流行ったかなんかで、駅の掲示板に合言葉は B とかっていうのをやたら書いて、
撤去されるって、
ね。そうそうそう。
やりすぎ
だ。やりすぎだっていうことで怒られたみたいなのがあったような覚えがあるもんね。
ねえ。
だから、そうそうそう、なんて言うんだろう、インターネットのそのソーシャル、以前のソーシャルの形ってっていうので、うんうんうんうん、なんか津田さんのメルマガにもちらっと、まあまだ俺も全部読めてないんであれなんだけど、そういうその、ラジオとインターネットちょっと近しいところっていうのがあって、うんうんうん、そういうところってあるよね、その、
うん、
なんか、そういうこう、ちっちゃな、まあその、ちっちゃなコミュニティを形成するっていうのが。うんうん、
ルール作りというか、その強固な感じがありましたよ、ファン同士の中でも。
はいはいはいはい、
うん、その、パーソナリティ含め。ルール作りがなんか、うわ、だから、これはもう、一元さんはこう、なんか、うん、パッと聞いただけじゃついていけないノリっていうのがね、
ね、
昔は強かったですね。
皆さん、こんにちは、みたいなのを、なんか、その、必ずその人の、うん、
独特のね、
あれで
いろいろ
やるんで、うん、何言ってんの、こいつら、みたいな。最初から、みたいな、頭から。なんか、なんとかけ、なんとかやるからなー、みたいなのが、なんか呪文のような言葉がバーっとなって、それで、それを、こう、公開録音とかだと、
うん、
コール&レスポンスとかしたりするじゃないですか。
うん、
どんだけ新興宗教感が、みたいな。
それが ラジオは特にね、
ね、
独特にありますよね、
うん。なんかそのね、そういうリスナーとの結びつき感というか、連帯感みたいな。うん、そういう世界って、まあ、やっぱり形を変えても残ってるかなというような感じもするんですけど、うん、非常にまあなんか馬乗りのファンっていうのが聞いてる方とかたまにこうお会いしたりするんですけど、みんなとても温かく温かく迎えてくれますけどもね、うん、何にも喋ってないですけどね、正直みたいな感じなんですけど浜塩の話とか聞いて面白いですか本当に感じではあるんですが、まあ200回を超えてですね、で、ああ、なんか202回の俺の誕生日の頃は佐野元春の真似がもっとうまくできるようになりたいですとか言ってる ね。
ああ、誕生日ね、
なんかちょっと、はいはいはい、なんか佐野元春の真似とかしてたね、この頃ねそれしてどうなるんだっていうね、あれですよね、多分ライブに行ったんですよね、佐野元春の、
うんうんうん。
あれも3月に、いや、ちょうど3月12か13に、その、いわゆるツアーのファイナルが、あったのが、まあ、当然中止になって、その振り替えがあったんですよね。うん、今年見たライブ、うん、まあ、浜松も良かったけど、佐野元春も良かったな、すごく。うん、と、なんか。
今年はどんだけ行きました？
いや、まあ、
佐野元春に浜松にももクロぐらいですか、あとエリック・クラフトン、
そうそうそう。
なんかバラエティに飛んでますけどね。
幅広いよね。幅広い。何なんでしょうね。あ、まあ、あとちょこちょこといろいろとこう、なんかで行ったのはあるんだけれども、まあ、大きなところで言えばそんな感じですかね。少ないね。今年少なかったな、本当に。あんま外に出た感じないよね。フェスも結局行ってないですしね、どれも。
ああ、でも、ワーハピは行ったんじゃ
ない？あ、ワーハピは一緒に行ったよね。そうか、ワーハピ行ったからなんか、なんか行った感はあるんだ。まあ、ワールドハピネス行ってね。その後、居酒屋で収録とかしたのが、いつどころかな。あの、多分8月8日ぐらいのやつだわ。ほんで、8月16日に、斉藤くんと木戸くんに、なあの入ってもらって、
ああ、はいはいはい、
新宿で4人で始めてね。
はいはい。ゾウのライブのお帰りでしたね、確かね。
それがそうですな。
うん。
っていう感じでは。
うん。
だから、この8月は、与田さんは毎週のように東京に
来て。ああ、そうそうね、ね。そう、8、9。うん。なんか、席を切ったように、なんか、いろいろ。フジロックも行きましたしね。
そうそうそう、フジロック。
うん、うん。
あの、靴がぐしょぐしょっていう。
うん。足を洗ってた思い出しかないんですけどね。川で。
川で。素敵なフジロックの感想でしたね。あの、足洗ってました。
ああ、そうか、フジロックね。YMO を見て、なぎらけんいち見てって感じでしたね。
っていうこともあって、
うん、
なんか、そうそう。結構あれですね。今年はそういう風に外で撮ったことも。
僕はだからすごくアクティブにかなりもう行ってましたね。
与田さんは確かによく行ってましたね。
うん、もうまあ、自分の病気がまあまあ、一応まあ回復したということと、まあ、とりあえず親がこう亡くなって、まあまあ、いろんな意味で肩の荷が下りたいう部分もあって、うん、まあ、そういう意味では身軽になった部分があったんで、うん、結構いろいろ、弾けましたね。
弾けましたね。今年弾けましたね。
金使いすぎたっていうね。
いや、いいですよ。いや、
うん、
今年は、与田さん的には何パーッとこう、まあ、どれか一つを決めろみたいな言わないから、これ良かったな、これ良かったかな、みたいな。なんかこう、覚えてる順ぐらいで。
良かったなぁは、もものライブは良かったなぁ。あ川上桃子。
川上桃子さんですか。
アートゾーンの、まあ、再結成ライブももちろん良かったですね。
はいはいはい、
その2点は良かったかな、うん、ね、とりあえずは。
そういえば、今週というか、昨日、あの、アンダーグラウンドレジスタンスにも行ったしね。
うんうんうんうん。行きました。
ツイッターでチラッと見たけど、結構女子多めみたいな。
なんかね、土地柄ですかね。
土地柄？
まあ、あの、UR の、あの、まあ、タイムライン名義として、
はいはいはい。
来日して、まあ、中身はまあ、あの、UR の人たちの
実績。ハイテクジャズやるんでしょみたいな感じでしょ、
うん、マッドマイク率いるっていうね、うんうんうん。4人編成で来られてて。編成が変わってて、でも、DJ、キーボード、サックスみたいなね。編成的にちょっと変わってますけどね。
なんかすごい何でもあり感あるね、なんかね。いいよいいよ、別にそれ以外の歌全部出してるからいいんだよみたいな、誰が来たって構わねえよみたいな感じで、いいじゃないかな、でも自由でそれ。
うん、まあドラムがいないっていうね、変わった、うん、バンドというにはちょっと変な感じですけど、
まあユニット、
まあでも生演奏主体であのやってましたけどね。
まあ基本ベーシックトラックはもう DJ が流すって感じでしょ、だから。
まあそうですよね。
それにこう上物的にシンセとか。
そうそう。まあピアノを鳴らしたりみたいな。
っていうこと。
基本なんでしょうね。あの、即興演奏が割と主だった感じはありましたね。うん。
なるほどね。
まあこう、プログレっぽい弾き方もあれば、ピアノハウスっぽいような感じのもあったりして。
うん。 まあもう方法論的にはこうジャズに近づいていくっていう感じですよね。
そうですね。うん、G2G をよりそういうジャズ方面に押し寄せたっていうところですよね。うん、だから G2G 名義の曲みたいな、まあ、ほぼだからやらずに、
うんうん、
まあ、最後にこう、まあ、ファンサービス的な形でハイテクジャズをこうやってくれたりっていうのがあって。はい、うん、
そんなまあだけどそれがライブっていうもんだろうね、
うん、
もうだって普通にレコードかけちゃえばもう誰でも知ってるもんね、
うん、まあだからでも一応日本に 3公演ぐらいやるみたいなんですけど、
はいはい、
大阪の大阪じゃない神戸の前にはその名古屋でやってたみたいなんですけど、
うん、
名古屋ではあの、ハイテクジャズはやらなかったみたいなんですけどね。
お攻めるなな
んかね、えらいなんかこう、機嫌が悪かったのかなんかわかんないですけどね。名古屋の人たちかわいそうとか思いましたけどね。
何見に行ってたんだろうみたいな感じ。
ねえ、聞きたいもんをやってくれないっていうのはなかなかこうね、まあ今回はそういうコンセプトじゃなかったのかなとか一瞬思いましたけど、でも神戸ではやったんでね。
やっぱり女性ファン多かったからじゃない。
いや、なんかね、昨日見に行ったとこはね、ものすごい人が多くて、
うん、
こんなに集まるのっていうぐらいの集客で、そんなに大々的にこう、宣伝みたいなのを見かけてはなかったんですけどね、すごい密集具合で、あの、圧縮されましたね、久々に。
お
前の方で、前の方で今いたんですけど、始まったらもうなんか、前世紀のパフュームの、前世紀って言い方もあれか。
まだまだこれからですよ。これからですよ。
あーちゃんがあの揺れてって言った時のあの、すごい前の方偉いことになるじゃないですか。
困る感じね。
あれに近いぐらいの。
すごい
ね。久々にこれはやばいと思って後ろに下がりましたね。
あ、そう。
なんかだから、ノリがね、若いなってノリがあって。だから、なんか、言われるの、ファンにしては、なんかファン層、違うというか、若いなっていう、なんだこのノリみたいな。
うまく言えないけど。
言う人らもおるし、なんかやったらくるくる回って踊るやつもおるし、っていう、ちょっとなんか意外だったんですけどね。
何なんだろうな。
ねえ、だから、これ神戸のノリかなっていうか、わかんないんですけど、ね。
ハイソサエティな感じ。
だから、片や俺みたいに、その、UR の子、あの、物販で T シャツ売ってたんですけど、
はいはいはい、
それを着てるようなやつもいれば、普通にこう、なんかはしゃぎ回ってる若者もいて、みたいな、なんか、二極化されたような。
大体アンダーグラウンドレジスタンス系の T シャツって真っ黒じゃないですか。なんかドヨンとしますよね。
真っ黒なんとなんか若者がみたいな、
ね。ああ、なんか。すごいね、なんか。
で、なんか女性ファンがすごい多くて、それが結構意外でしたね。
ねえ、そこはびっくりだね。
単純になんかパーティーやってるので、こう、常連の人が来てわーって騒いでる女の子もまあもちろんいるんですけど、はいはいはい、一応まあでも UR 目当てで来てるような女の子もいて、それも結構数がいて、女子人気あったんや、みたいなね。
デトロイトテクノ女子。
うーわ。デトロイト女子。
デトロイト女子。
デトロイト系女子って、近づきたくないな、あんまり。
君もハイテクジャズなんだみたいな。いや違うな、ないの。いやどうなんだろうな、
ハイテクジャズでね、女子力を高めるみたいなね。
うわ
なんだろう、マッドマイクおじさんが人気なのかな。だいぶ年いってますけどね。
うん、だよね。
うん、いや、でも、本当に女性客が、うん、多くて。でも、メタモノだけも考えたら、メタモノでもすごい女性が多かったりしてたんで。
あ、はいはいはい。
うん。まあ、なんか、その辺の層に女子は結構、もともと多かったのかなというのもね。
うん。
うん。
あ、まあね。
あと、神戸っていうね、土地柄なんか、やっぱ、こう、神戸女子みたいな、こう、可愛いね。結構なんか可愛い系の人が多かったですね。
可愛い系、なんかいよいよそういうこうイメージと合わないんだけど、
そ、うん、そうなんですよね。
なんだその帰りはみたいな感じ。 まあ、面白いですな、それは。
なんか、結構カオスな客層でしたね。
でも、それでもさ、やっぱりさ、ハイテクジャズ流れて、イエーとかみんな。
うわーってやっぱなるんでね。
なるんだ、みんな知ってはいるんだ、
やっぱ知ってはいるんで、やっぱり、まあ、好きな女の人は、まあ、やっぱ来てたっていう部分もあるんでしょうけどね。
はいはいはいはい。そうか。
ねえ。
なんだっけ、昔プログレ女子高生とかいたよね、そういうね。
いましたプログレ女子高生
いや、なんかいたよ、なんか。
へ
ぇテクノ女子っていうのはどんなもんなんすかね。
ねえ。
ケオリーの世界ですね。ケオリー
なんか、なごむギャルみたいに分かりやすい出たしやったらね、あれなんですけどね。
なんかすごい。
普通に可愛い神戸コレクション的な。
うわ難しいわ。
調子がいてたんでね。
なんかその、桃田さんのお母さんはな元なごむギャルだったらしいっていう
、ね、
話を。ねえ、でね、すごいな、その話って、ね。なんか、わかるわ、それでこの子か、みたいなね。そら何事にも物おじせん子が育つよな。で、そうだ。まあ、話を戻すと、8月はなんかあれですよ。あの、与田師匠の収納術入門とか、いろいろこう、与田さんの部屋がすごく片付いてて、俺は、この頃断捨離しなきゃとかすごい言ってるんだよね、俺ね。なんか片付けなきゃ、いろんなものを整理しなきゃと思って。で、いろんなものを整理しなきゃって言って、今目の前を見てみると、あの、いろんなものが積み上がってるものが、こう、二つぐらい山がどんどんと見つかってですね、もう、その時の思いは一体どこに行ったんだろう
って。あれから考えたら、その、こんまり先生結構メディア出てます
ぜ。出てますぜ。
ねえ。
こないだなんか、アジアンの、なんこの家をやるみたいなことをやってました。アジアン違うわ。なんかの女芸人のこの汚い部屋をみたいな、
うんうんうん、
もう押し入れ一つに全部詰めるみたいな
のやってて、うんうんうん、いや、あの、こんまり先生のあの考え方は一個一個はすごく共感はできるんですけどね。
はいはい。
うん。できるんですけど、ときめき基準では別にっていう。
ね、
ただまあいるいらないの選別のそのバンバン捨てていくある感じはすごい共感はできるんだよね。
まあね、
ほんまり先生はいいっすね、結構グッときますね。
あ、そうっすか。頑張ってください。いやいや、いいじゃないですかね。うんうん、
あれでも本当最終的には行き着く先は本当にあの夫婦のね、ことになってきますよね。
夫婦
のこの伴侶はときめくのかときめかないか、その最終的な選別まで
行
きます、
ね。最終的な選別まで行くとですね。
ね、怖いですよね。
怖いですね。
うん。ゾッとしますよね。
ちょっと変な空白が空いてる。難しいです。だからね、部屋を片付けるっていうのは自立するっていうことになっちゃうんですよね。うん、そうするとね。何じゃその話。まあだけど一向に片付かんでござるよ俺は。
うん、
困ったよ本当に。なんかもう人生か変えたいね、変えていきたい。そんなことばっかり言うとるような気がする。
いよいよ身の回りの収納が身辺整理が
身辺整理が始まるかみたいな。で、9月になるとですね、僕が、歯医者にかかり始めるんですよ。
あ、
歯医者が嫌だ、歯医者が嫌だっていうことを1、2ヶ月ずっと言ってますね。
うん、それもまだだって、完全には至ってないですよね。また歯かけたりってありましたもんね。
歯がかけてね。歯がかけるってね。
うん、だからちょっと、なんか、嫌ですよね。
嫌ですよね。
ガクってきますよね。
うん、ガクってきた。うん、
なんか、こう、老いを感じますもんね、その、かけるっていう部分もなんかね。
そうそうそうそう。だから、つまりさ、 まあ人生何十年わかんないんだけど、あと何十年生きられるかもわかんないんだけど。
だから1回だけかけるんやったらなんかトラブルでかなとかって思いますけど、これ2連チャンで来るといよいよかみたいな。
もうその、なんていうんですかね、要するに耐久年数を超えちゃってるんだよっていうメッセージじゃないですか、これって。
なんかね、金属ヒーロー的なね。
終わりの始まりですよね、これって。
週末感漂う感じが。
2011年、マノリン終わりの始まりっていうね。もう、マジで勘弁してくださいよ、本当にって、
ね、うん。
ちょっと悲しいですわ。こっからですよ。
うん、
巻き返していかないとね。だからもう、すごいですよ、来年ぐらいは。
来年もボロボロいったりする。
来年は左の上じゃなくて右の上がボロボロ1月から行き始めてね。
ねえ。
もうや、ほんまやめてほしいわ。
うん。
でもね、まあ言いましたけど、親知らずは着実に成長を続けているようなのでですね。もうそれ、親知らずがまあ、この今生えてる歯をこう干渉するようになってきたらいよいよ、撤去しなきゃいけないんですけどね。もうマジで、もうそれは無理ですわ、もう。本当に。ちょっと困ったなぁ。
ねえ。
どうしよう。
歯が、それは、あれですかね、親知らずが、それは成長してるってことなんですか、それとも、なんか、周りがこう、そげていって、むき出しになってきてるみたいな感じなんですかね。成長って感じがね、その年で、だって歯が成長するって、って感じじゃないですか。
動いてるみたいなんですよね。
はぁ、
うん。で、これまでは、その、下の方にあ、要するに歯茎の下の方にあったのが、だんだん上がってきてるんですよ。うん、浮上してるわけですよ。
なるほど。土台そのものがみたいな。
そう。
ああ。
上がらなくてもいいのによ。
ねえ。頼んじゃいねえのに。
そこでじっとしとれっちゅう、ね。なんすかね、これは。
うん。
だから今なんか余計なことばっかりしとるわけですよ、この体が。
うんうんうん。
ああ、なんか、ほんと気候とかやった方がいいのかな。
ね、体に歪みが来てるわけですよ。
そう。はあ、それをこう、正していく。ヨガとかやろうかな、
ね。どっかね、施術してもらわないとね、こう、バキバキっとこう。余計体弱いっすね。
ほんだ、ダメじゃないですか。
ね、怖いですからね、あれも、こう、体そのものをこう、手入れるというのもね。
なんかね。まあそういう意味ではもう俺も腰の手術とかしちゃったからもう手入れちゃってるわけで、なんかまあ、そこら辺どうなのかなっていうのはあるんだけれどもね。あともうなんか20年ぐらいはヘラヘラとしてたいんですけれどもね。
定年ぐらいまではね。
ね、痛い。
定年もね、なんか65歳までね、働けやみたいなね。
もう俺らの頃って年金ないんだろうからね。
もうね。
だからこそね、今年こそはね、3億円を当てるですよ、もう。
ああ、木曜までですよね。
木曜までなんでね、買うよ、今回。今までね、馬鹿にしていたけれどもね、もう宝くじに頼るよ、俺は。
ねえ。宝くじにすがるしかないっていうね。
そう。もう、ディペンドオンですよ、もう。頼りますよ、もうこうなったら、で3億円当てて、もうなんていうんですかね、のんびりする、
3億円で体改造するぐらいの勢いでね。
もう、マリナ笑わない、もうティラピスやるわ俺。あれティラピスって男がやっていいもんなんですかね。
まあ別にヨガに限らず男女問わないでしょう。まあやってる比率が女性が多い
っていう。圧倒的に女性が多いっていうだけで、
ね。
なんかあれなんかね、やっぱ男はボディービルダーみたいになんなきゃいけないのかね。あのカッチャンカッチャンみたいな。
どうボディービルまで行かなくても背筋ぐらいは。最近なんかほらすごいあの呼吸だけで痩せるような入ってるじゃないですか。う
ん、そんなあんの。
あの息の吐き方でっていう。なんか俳優が編み出してたなんか技で。
そう。
吐いて、吐きまくって、吸いまくって、みたいな、なんかものすごい呼吸の仕方で腹筋が割れるっていう、えらい話題の。
いやでも呼吸法っていうのはあると思うんだけどね。ヨガも結局呼吸法なんで。それはそうなんだけど、別に腹割れなくてもいいから、もうちょっとこうピシャッとね、2012年はピシャッとしたいですよ。何をどうピシャッとするかはお楽しみっていう感じで。まあそんなんでね、結局、そういうダラダラとやってですね、前回で220回。
Perfume の話で220回目ですね。
220回。というわけで今年は まあまだ馬乗りラジオ更新するとは思いますけれども、193から220、220から193を引くと、27?すごいね、27回も今年更新したってよ。働くね、俺ら。
ようようやってる方や思いますよ。
ねえ、だってこれさ、世のラジオ番組の相場がわからないけれども、1回ラジオ番組、1時間番組出て喋ったらさ、ギャラって1万円とかもらえたりするのかな？
タレントレベルにもよるんでしょうけど、
まあ、そう
1
だ
万ぐ
ね。
らいは発生してほしいですけど
発生
ね。
してほしいですよね。まあ、希望も願望も込めて、だから、27万円ぐらいの価値はあるはずなんですよ、これ。2人でだから54万円ぐらいの価値はあるわけですよね。
54万ぐらい、発生、どっかからね。
どっかから発生しないもんですかね、馬乗りラジオは。54万はなんかハードル高いね。頑張ってさ、なんかほら、Google アドセンスとかさ、なんか Amazon の やたらとリンクをガンガンに貼ってさ、行くとかさ。
まとめブログみたいな形にこう変わったら、そんぐらいは行くんですかね。
あれね、まとめブログっていっぱいありますよね。で、
あれ、シャレにならないぐらい稼いでますから
っていう話なんだよな。馬乗りラジオまとめブログ？
なんかでも寄付でも募ったらね、1000円
ね
ぐらいは来ますからね。
え。いや。
サーバー代が、みたいなこと言い出
い
して。
や。助けてください、みたいなね。まあ、誰も払ってくれなくて、そのままサーバーから削除されて終わるんですよ。
ドメインが失効した後のこの表示されてるので、よく有名な女の人の写真があるじゃないです
あ
か。
りますな。
あれ誰なんですかね。
誰なんすかね、あれね。
よう見ますけどね、あれ。
跡地でしょ？
なんか女子大生みたいな、なんかね。
何なんでしょうね、
女の人誰なんやろ、よう見る、なんか、ね
あれ。汎用性高いですよね、あれ。
え。あれね。
おそらく、あれなんじゃないですかね。もう、なんか、なんとかフリーなんじゃないですかね。
多分世界で一番よく見る女性じゃないですかね、あれ。
いやいや、もうね、大体どれでもそうだからね、アカウントは。いや、まあ、もうね、だから、今年もあと1回、2回かな、みたいなね、31日どうすんねん、みたいな感じですもんね。まあ、31日はね、メイがもし泊まりに来たらもうあれですけど、紅
まあ
白
でも、
生放送。
名誉を交えてでいいじゃない
い
です
や、
か。
さすがにさ、説明ができないですよ、も
いやいや、たまにはね、
う。いや、
身内を。
そしたらほら、義理の兄とかが、なんか何をやって
お い
るん
く
だ
つ
み
で
たい
し
な。
たっけ？小学生？
小学生。
何年生ぐらいでしたっけ？
4年？
あ、4年か4年ぐらいやったらもう分別つくか。
分
なん
別
か
つくか
このおじさんなんか危ないことを言ってそうみたいな感じをこう ねえ、なんか変なこと言ってるなっていうのがこうピンときちゃう年齢ぐらいですね、じゃあ。
変なことなんか俺一言も言ってないですよ、馬乗りラジオで。もう何を言ってるんです
小1ぐらいやったらあれやけど、4年か4年ぐらいやったらなんか、
か。でもね、
このおじ
も
さんやばいっていうなんか
やばいって。 君やばいですけどよ。でもね、面白いはもう本当にぐんぐんとあのこう周りも自分も含めてこういわゆるそういうもう子供からさ、まあだんだん大人になっていく階段を急速に上がっていってるから、
うんうん、まあもういろんなものに興味がこう ねこう日々移り変わるような時期ですしね。
そうそうそう、嵐が好きだの言ってたら AKB じゃやっぱ 私峯岸推しなんだけどさ、
うん、
おじちゃんは誰推しなのみたいな、
うん、
みたいな、俺知らないんだけどあんまりみたいな。
すごいな、その推してるっていうことがもうすごい市民権得てる感じがね、むしろ推してないのがおかしいぐらい
の、ね、そうそれはお対応語だろうみたいな ね普通にそうやってそう使ってたりねする。あ、毎回こうあって話をするたびにうわーって思うようなことが多くて、
うん
うん、それまあ去年も見てたんです2人で紅白を、
うん、
もう頑張ってなんかあのもうちょっとだから嵐もうちょっとだから寝るな頑張れ
子供はねもう8時9時回ったら眠たくなりますから
ね、またさ眠くなるような曲が続くのよねそういう時ね。水森かおり松島とこうみたいな知らねえよそんなの知らねえよみたいな
辛いなぁ。
そういうかなりがん、まあ、辛いのを乗り越えて頑張って嵐まで出て
して、
うん、あそこを超えるとまあもうちょっと起きてて、あの何ジャニーズカウントダウンとかも見ちゃおう、まあ、
前半後半ぐらいですよね。中盤ぐらいでこうしんみりしたのが続く感じっぽいですからね。そこが
非常にきついですよね、
うん、
だから今年はまあ誰もいなかったらまあここで一人で、うん、あの、うんなんかユースとやりながらですね、
うん、
みんなでソーシャルな感じでね紅白をぶつくさ言いながら見る会みたいなのを開催したいんですけどね、うん、何年も言っとるんですが、まあそうだな、クリスマスイブはとか24日とかクリスマスイブじゃないですか来週、
うんうんうん、
まあ与田さんが忙しいから収録とかしなくてもいいよムカつくぜこいつみたいなどうせ予定とか入って忙しいだろうから、
今週はだからなんて言うんですかね、今年はそのなんでしょう、休みがね金曜にっていうね、
はいはいはい、
あって連チャンじゃないですか、その休みが23、24、25っていう ね、 その仕事だからとかなんかこう言い訳が聞かない感じのね、
うん、
うん、
ガチですよもう、
うん、
逃げられないですよ、逃れられない、ね、
すげえな
ぁ。いやいや。
アカプリとか行きたいな
ぁ。アカプリもう、あそこ閉店してる。閉鎖してるって。
まだ立てる。アカプリ予約決めたいな
ぁ。アカプリ予約決めたいね。決めたいね。で、カルチェの3連買いたいね。ティファニーのオープンハートかね。
うん。
俺に真顔でさ、ティファニーのオープンハートはあれだよ、でもシルバーだったから、だから安いからいいよって、俺に勧めてくれたあいつは今どうしてるんだろうなと思って。
バブリーやな、ね、発言がなんか天然な感じでいいです ね。
いいよね。なんか素敵だな、そういうのって、と思って。まあ、当時から全くそういうのにあの縁がなかったので。そうなんだみたいなんでこうドスルーして人生を送っておりますけれども、今こそねやっぱりそういうバブル、うん、思い切ったバブルを、
まあね本当にそれぐらい経済回していく勢いで、
そうまあ俺がもうむしろ日本の経済を支えるんだ
けど、ね、でも俺あのクリスマスケーキでも予約はしてますよ。
あ、出た、
また午後の
一人クリスマスケーキの
一人だから、一人で
だからさもう今から
お箸で午後のケーキをこうつつぎながらっていうのを ね
今から募集しようよ、もうだから間取りラジオですねお聞きの方でですね、まあ、あのあそういえばあそなんかあの知り合いの知り合いの知り合いにいるらしいんだけどみたいな、
何がいいんですか、
独身の女の子で結婚したいって言ってる子がさみたいな、与田さんといいんじゃねえかみたいな
あれで紹介とかってね、
うん、
あのね、あの、あれする方もされる側も、なんか後々の人間関係すんごいギクシャクしません？あれって。
俺もさ、こないだ、ついこの間
ですね。ねえ、あの、それについては1、2時間語りたくなることがあるんですけどね。
あ、じゃあもう、ごめん、来週にしてそれ。いや、でも。
いやいや、そんな、語れるほどなんかすごい、めっちゃ個人的な話があれなんですけど。
あの、なんかすごいなんか胸を締め付けられるような今ちょっと思い、
ね、あれだから紹介とか、なんか気軽になんか、ね、こう一丁目の人とか、いますけど、あの、なんか、そこで断ったりなんかが発生したりこうしていろいろすると、そのお互いに、ね、人間関係にもいろいろこう波及していくわけじゃないですか、関係性っていうものが。
わかりますよ、わかりますよ。
ね、なんか、もう大事じゃないですか、なんか。
そうそうそう。
断ったら断ったでなんかあるし、ねえ、なんかうまいこといきそうであればあるほど、またそこでなんかこういろいろ形成しなければならない人間のそのネットワークがこうね。
あれね、もうなんかね、もういいみたい、そういうの。
ああ、
うん。あの、そういうことを考えなくてもいいみたいよ、あれって。
そう考えなくてもいいとはいえ、考えてしまうじゃないですかね。
まあだから、いや、そうなんだけど、
うん、
もうだから、いいんだと。もう、そのくらいで、
うん、
あの、どうなろうとかね。
うん、
自由なんだと、
うん。
いう心構えでやれないと無理。
それぐらい割り切った簡単だしで、こう、もっとカジュアルに行けと。
そうそうそうそうそう。
ああ。
いうことらしいですよ。
この
間、いや、飯食ってたんですよ。あのイタリア料理屋でパスタをね、昼飯。
おお、すげえな、もう。
すごくねえんだよ。普通のなんか、あれですよ。あの、イタリア
料理。だって俺の中でイタリア料理って言ったらもうサイゼリアしかないですからね。
そこしかなかったんだよ、その、お昼、昼飯食えるところでさ。
はいはいはい。
会社の近くでさ。
ええ。
ランチ合コンやってた。
うわー、すげえなー。世の中すごい世界はあるもんですよ、
でも。あるもんですよね。
ねえ、ね、我々、わずかり知らないところで。
なんかね、3対3なんですよ。
おぉ。
で、なんかやってるんだけれども、ものすごいね、あの、うまくいってないの、会話が。
言ってないんですね。言
ってないの。もう、なんか、なんかね、その、誰か、どうも一人一人をよく知ってる、まあ、男女一人一人よく知ってるっていう、
うん、
でその二人はまあよく知らないっていう感じで、ね、うん、男のうちの一人がさ、うん、なんかやたらと自慢し始めてあったの
か、うん、
あれはさ、すごいあれなんだよねみたいなことを言ってて、うん、でなんか一人、まあ、女の子が一人それをそうなんだみたいな、ずっと聞いてるっていう感じ出てて、で、そのなんか自慢がさすがにちょっとまずいなと思ったのが、
はいはいはい、
男とその知ってる者同士、男と女がその上手にまあ間に入ろうとしたわけよ、そのなんか自慢ね、まあまあ、なんかそれはさ、だからさ、みたいな、入ろうとしたんだけどさ、その男の自慢が止まらなくて、だからさ、違うんだよ、お前さ、みたいな。
面白い。
で、もうその3人目の1人と1人はもう全くあの無言でパスタ食ってるんですよ。これ困ったな、みたいな。
うん、
隣でもうなんか死にそうなほど笑いをこらえながらもう、出よう、もう無理、俺無理、ごめん、みたいな感じですね。もう急いでなんかデザートのデザートというかコーヒー最後カーンもう飲んで、ごめん出るみたいな。あいつら絶対ダメだぜあれみたいな。ダメっすよねみたいな。話をしたんだけど、
すごいな。
だからああいうのを見る限りにおいてはそういうのはどうだっていいんだっていうね。
うんうんうんうんうん。
その今、ね、その与田さんが抱えていた懸念点みたいなのは全てどうだっていいんだっていうことにしないと無理だなっていう。
ああ、なるほどね。
ことですよ。まあ、私結婚したみたいな感じにするしかないですよ、あの、くーちゃん。
ああ。
高田さんみたいにさ。
いや、まあ確かに結婚って、何ですかね、その、唐突に、 唐突にというか、意外に高校生期間短くって、なんか急に結婚とかあるじゃないですか。
あるあるあるある。
なんかすごい変な勢いというか。
はいはいはい、
うん。
そう、なんか変な勢いですよね。
そのやっぱ勢いなんやなって思いますよね。うん。うん、
それはそう思うんだ。
ねえ。
すごいですね、でもそう、高田久美さんの結婚。
ね、私が惚れてもたのですって。あの文章は、
あの最高です。
何弁なんやろって、イントネーションがもう。
わからないんだけど、高田久美の関西弁は関西の人は許せてるの？
あれは何なるの、京都弁なのかな。いや、でも、惚れてもたのですというのが、ね。字面だけじゃ本当にこうイントネーションが分かりづらくて、
ね、関東の人はみんなバカにしながら高田久美の関西弁の真似をしますよ。特に女性ね。もうね、女性の高田久美嫌い感みたいなのすごいっすよね。好きな人もいるんでしょうけど、
うん、
こないだもうなんかその電車で後ろの人はすんごいボロクソ言ってましたね。なんか二人でずっとだけど、なんか、あれ、中井とかともずっと続いてたんだってよ。
まあ、でも、なんか続いてるのかと思ってましたけどね、全然違うんやっていうのが。ね。ね、うん、まあ、だそういう意味でもなんか、ああ、その、別れた、長年付き合ってた後に、次付き合った人とはすごく交際期間短くて結婚見ないみたいなことはよく芸能界問わず、その、あるじゃないですか、周りにも。
ありますね。
なんか、わあ、すげえってね。いやー、すげえ。
だから、そのすげえをそろそろ与田さんも決めなきゃいけないんですよ。
だから、それしかないんだろうなって思いますよね。結婚ってね。
ということでですね、最近長い交際が週末を、終局を迎えた女性の方で、周りにいるという、ね、馬乗りラジオをお聞きの方はぜひ、ご連絡ください。2012年中には、決めたいと思います。これは
だから、ああいうので決断力、本当にだから女性の方がね、なんかスパッといきそうな感じですよね、う
ん、まあまあまあそんな感じですよね。
ねえ、うわ、すげえ切り替え、すげえってね。
あ、そうそうそう、
あれはやっぱなんかもう お互いの愛情云々以前になんかこう利害関係が一致してっていうのがすごい最優先されてって感じですよね。
まあ、そのね、綺麗事ばかりじゃないですからね。
うん。
ね、その経済的事情みたいな。
なるほどな。そうか、そういうことかと思いますよね、結婚ってね。
いや、でもそれだけじゃないですよ。違いますよ。違いますよ。それだけじゃない。なんか、そういうとなんか、与田さんがまたそういうのに卑屈になっていきそうだ。いや、違う。そうじゃない。なんていうんですかね、美しいものですよ。結婚、惚れてもたのですよ。
惚れてもたのであります。すっげえ、面白いわ、あれ、もう。
ね、なんか、どうなんでしょうね。ヤンキー界なのかな、どの層を代表してるんだろう、彼女は、とか思うんですよね。
担ってるというか、まあ、要素はあるでしょうけどね。
あんまりどうなんだろうな。
まあ、だらだら付き合うよりかはね、パッとね、1、2ヶ月の交際で結婚ですね。
です。しかし、それでさ、結局、2年連続、じゃないですか。なんか去年も浜崎さんの結婚のあれじゃないですか。
ああ、そうですよね、考えたらね。
で、今年も高田さんでしょ。
うん、
すげえな、エイベックスの。
いや、もうそろそろさせてあげんとっていう年でしょうしね。あ、
この次はどうすんねん、うん、ガルネコはなんで今年出ないんですかね。
あ、ガルネコ今年ないんですか。
今年出てないですよ。
いやー、プロデュースドバイエイベックスやのに。
AAA が出て、
うわ、
ガルネコが出ないなんてことはありえないはずなの。
いやー、もう妥当ですよね。だって誰も曲知らないでしょ、さすがに今年のは。
ねえ。そしたら優先放送対象が福井舞でしょ。
あれはでもだって別の部分の評価軸があってっていうあれでしょ。
そうか。
うん、
ちょっと。
ガルネコはだってシングル3枚連続リリースとか誰も知らないでしょ。
まあね。まあ、ね最近はね、配信限定リリースみたいなことも
ね。配信限定とかっていうのはもうほぼもうこう窓際っていうようなね。
シングル
感触に追いやられたみたいな感じですからね。
そうね。
いや
っていう、ね、そうですよ。そこのね、危機感をみんなも共有して、今年の紅白あたりピリピリしないと、ね、見ないといけないわけですよ、その。
そうか、ガルネク出てへんのか。
そうですよ、ガルネク出ないんですから、西野カナはでも出るっていう凄さね。
まあ、そこはでも、ね、盤石な、まあ一部の若者というか、まあもちろん若者層でっていうのはやっぱりあるでしょうしね。
うん。
うん、
上村かなが落ちて西野かなが残るっていうのはすごいよね。
トイレの話もね、2年3年とね、やられてもね、長いですし。枠がね、時間がね。
上村かなの新曲は今度は何なんでしょうね。
なんか、シチューの宣伝で見ましたよ。
なんかね、出てましたよね。
うん。なんか、ご飯ありがとうかなんか言ってたな。
世界一ご飯だ。
そうそうそう。
今度はご飯になんか、体的なものがいるんでしょ
うね。食べ、残さないようにみたいな話かもわかんないですけど、全く違うとは思いますけど。
一粒の中に808万の神様がいるねん、みたいな。いるんやでーみたいな感じなんでしょうかね。また9分52秒ぐらいあるんでしょうかね。
もう、ヤオヨルズの神をそれぞれ上げていく曲とかね。何時間もみたいな。
うざいわ。
そうか、上村さん出えへんか。
この話また、まあ来週あたりですね。うん、曲が発表されたらもうちょっと。
もうそろそろ来週は出るでしょうけどね。
まあそんな感じです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今年も振り返りつつですね、うん、来年もまあ、頑張っていこうと思います。ということで、与田さん最後に何かございますでしょうか。
まあ今日 UR のライブ見に行って、まあ会場をうろうろしてたんですけど、まあ最近はね、その、ライブ中に携帯やらスマートフォンでこうツイートする人って多いじゃないですか。ね。で、結構何人かそういう人もいて、こう、たまたま僕の前にいた人がなんかツイッターっぽいことをこうやってて、うん、何書いてんのかなってこう、後ろからみたいな、なんかこう、今日の、その UR のその今日のイベントについてなんかこう、だらだら文句言ってるんですよ。あ、なんか文句言ってると思って
。うわ客なってねみたいな感じ。
なんかね、なんかこう、学生イベントのノリかみたいなこと書いてて。
うわ
その UR の前のその前座が、なんか DJ が、なんかこう、割と、なんていうかね、ハードミニュアルな感じの、こう、ずっと絵かけてたんですけど、なんかそれについてなんか、学生イベントかみたいな。全然なんかファンキーさがないみたいな。エアコンが寒いとかなんか書いてて。どういうやつがこんなこと言ってんのかなと思うね、なんか思ってたんですけど、あ、こんな面のやつがこういうこと言うのかと思って。ね。で、そういうふうに後でこう検索してね、発覚するんで、なんかそういうことはライブ中にはしない方がいいですよという。あ、このアカウントのやつがあの面のやつかとかね、思いますからね。
もう、勘弁したれや、もう。あれはでも良くないね。そうそう。
まあね、もうすぐ検索で出ますし、まあまあ分かっちゃいますし、なんかね。うん、いろんな人が後ろから見てますよというね、継承です。
継承になったかどうか。というわけでまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもでした。